長の決意、あるいは決断をお願いしたい。で、今日は、今日もで直球でいきます。もう変化球しませんから、よろしくお願いします。その中で4点出しておりましたが、4番目のですね、県営事業の砂防ダムの下流排水路改修についてはですね、改修の方向に向け、られた話も聞いております。で、これについては、県との問題もありますが、この4番目については、答弁はいたしません。答弁はない、質問はいたしません。答弁もいりません。それでは、産業振興について、皆さん、1番目から順次、質問してまいります。壱岐島内の究極課題が少子高齢化時代に向け人口減少化に歯止め策を堅持しなければならない。このような中に第二次安倍改造内閣の最重要課題に掲げた新設の地方創生であります。町、人、仕事創生本部は各改良がメンバーとなり、従来の省庁縦割り型の行政から打破して、地方の雇用創出や子育て支援策を抜本的な対策を打ち出す司令塔にするとされております。具体的な策といたしましても、この機に市といたしましても、早急に企画をし、実行策を立案して打ち出すときというふうに考えております。そこで、まず農業振興についてですが、現在、新たな農業、農村政策での生産組合組織から特定農業法人化に向けた努力がされております。そのような中で、営農体系確立、または健全化のために、先進的かつ先駆的な営農技術者の設置が要すると考えております。昭和40年代に第二次構造改善事業が実行され、果樹園等が推奨され、旧町電時代にも技術院が町役場に配備されておりました。で、その振興実現に向けた多大の貢献もされております。市内の人口減少改善策として、第一産業の振興が大であり、そのためには生産から流通販売までの一貫した力強い力量のある指導者の先駆者の雇用が必要であると思います。市長の考案、試案をお願いをしたいと思います。特に農協兼技術院、農協兼の技術院に合わせ、市農政として専門的な技術院の確保が望むところでありますが、市長の考え方をお願いします。第二に、水産振興策の取り組みについてですが、特に昨年から今年にかけ、漁獲経済環境はますます厳しく、当該への転出者も見られております。このことは、燃油の高騰に重ね、漁獲量の激減、漁価の低迷等、経済的不安が厳しい現況下にあります。このような状況下の中で、各漁協では具体的な打開策を緊急に講じられていると思いますが、これは組合としても責務な問題です。そのために今、地方創生の施策として、漁民の就労の場、確保に向けた取り組みを急ぐべきと考えますが、市長の見解をお願いをしたいと思います。以上です。
豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
10番、豊坂敏美議員のご質問にお答えいたします。産業振興についてということで、農業、そして水産業でございます。まず、農業振興の一環として、生産組合法人化に向け努力をされているが、営農体系確立に先進的技術者、職員の設置が急務と考えるが、税営また県の技術員に合わせ市として配置すべきだというご質問でございます。現在の特定農業団体は設立後10年以内に生産法人への移行が義務付けされております。今年の5月に経営所得安定対策事業申請者を対象にアンケート調査を実施いたしました結果を申し上げます。高齢化、後継者不足が進む中で、将来の域の農業を維持するためには認定農業者、法人格を有した生産組合等が必要で、地域としては中心的経営体への集積が必要だと回答された方が全体の 95% でございました。このような状況の中で、法人格を有していない生産組合につきましては、法人化に向けた説明会をそれぞれの地域に入って開催しているところでございます。またまだ生産組織等ができていない地区については、今後組織化を推進していくことといたしております。議員ご指摘のように、法人化した後の営農体系の確立が重要であることはまさにその通りだと認識しているところでございますございまして、法人化の説明会については県、JA、壱岐市で情報の共有化を図りながら、関係機関一体となって取り組みを現在進めているところでございます。ご指摘の先進的技術者、職員の設置が急務だということでございますけれども、過去には、おっしゃいましたように各庁に、未完の指導員がいらっしゃいました。この件につきましては、私は、その当時は単品でございましたですね、やはり未完を推進しようということで、主として未完の技術を持った方を採用していた。今考えますに、営農関係、多品目の生産がございます。そういった中で、どのような職員をどうするのかといったような、そういう問題もありますけれども、私は基本的には、この農業振興につきましてはですね、それぞれ私は守備範囲があると、持ち場があると思っているわけでございます。したがいまして、この技術的な分野につきましては、JA、振興局等に、それ以外、いわば事業における補助メニューとか、営農組織の強化、あるいは農地中間管理機構等の運営と、そういったものについては、市としての守備範囲をしっかりと守っていくといったような、そういう役割分担をしながら、お互いが連携を取り、域農業の振興を図っていきたいと思います。現状でのご理解をお願いいたしたいと思うものでございます。先ほど来おっしゃいました、地方創生本部、私はこれはですね、大変期待を出しております。現段階で、早急にその取り組みをすべきだということでございますけれども、まだその概要もですね、定かでございません。しかしながら、この地方創生、本部の動き、これはですね、もう必ずや先取りして、対応してまいりたいと思っているところであります。次に、これは水産業についても同じでございます。次に、水産振興策の具体的取り組みについてということでございますが、市内の漁業環境はますます厳しくなり、島外への転職も多い。燃油の高騰と重ね、漁獲減により経済的不安がますます厳しい状況下にあります。このような状況の中で、各漁協では具体的な改善策を積極的に講じることが責務である。そのためには、県、市、漁協等各団体が実行に向けた体制づくりが今すべきと指導するかどうかというご質問でございます。水産業の振興を図るために、市といたしましては、国、県などと連携をいたしまして、離島漁業再生支援交付金事業などに様々な事業に取り組んでおります。今年4月から、国の平成25年度補正により、漁業用燃油高騰コスト低減対策事業として、壱岐市漁協、壱岐市水産普及指導センター、漁業者が会員となりまして、 地域水産業再生委員会を設立をいたしております。26年度からでございます。少年油活動推進事業に取り組んでいるところでございます。漁業者が選定清掃等の実施した少年油活動に対し、少年油活動を行う漁業者グループに対する支援が実施されることとなったところでございます。ちなみに申し上げますと、現在5つの漁協の燃油の価格は104円から108円でございます。これに対しまして、市が10円、そして、少年油活動推進事業に加入している方は10円、そしてセーフティネットの、この還元金と申しますか、今全体で15円でございますけれど、それの2分の1は自分が、2分の1あるいは4分の1を自分で、負担をいたしますので、その差し引きは 8.5 円と、試算をいたしております。ですから今受け取っておられる燃油価格マイナス 28.5 円が実際の自分の負担だというふうに思っているところでございます。いずれにしましても、この農業、漁業につきましてはいつも言っておりますが、域の主要産業であります。それぞれの施策に、対応して、迅速に 適切に対応していきたいと思っている人であります。
はい、田坂議員。
1点目の農業振興についてですが、農業振興についてはですね、現在の振興状況、あるいは今回の地域創生、これについてもですね、具体的な内容等も出されておりませんが、地域を創生させるために、特に今、離島は険悪化する時代になっています。これについてはですね、離島は離島だけ、あるいは域だけのですね、独自な考え方を持って、農業振興、あるいは漁業振興をしなければならないと思います。これについては、私は一つの、税の職員は専門的にいるわけですが、県の振興局等については3年間で変わっていきます。で、こういう流れがある限り、根深い事業はできない、推進ができないという感じもしておりますし、市の方でも技術員の確保、あるいは、先進的な物流も向けた、そういう職員の雇用も必要じゃないかという点を出しております。で、市長が言われる場合、話の中にも、補助金をやったり、一般的な事業ですが、技術的なですね、やはり対策が必要であるという感じ方をしています。で、それと水産振興ですが、水産振興についてもですね、市長は現在養殖業は採算が合わないということを言われています。ただ私はですね、漁民の働く場所を作る必要がある、そういう観点の中から何か、養殖もですね、淡畜もあります、海上養殖もあります、陸上養殖もあります。今、これはすべきだ。こういうことをしないと、働く場所の作り、造成をしないとできないという観点から、こういう質問をしております。市長の、もう一回、温かい、お言葉をお願いをしたいと思います。
はい、白川市長。
農業技術院につきましてはですね、先ほど申し上げますように、現在、今までは農業は米だったかもしれません。で、今は牛かもしれません。しかし、じゃあ小麦牛だけなのか、いやアスパラもあるよ、園芸一繰りできるのか、でこういうですね、なかなかやっぱり多品目にわたる、域は食材のデパートと言われておりますように、あるいは何でもできる、そういった中で、なかなかですね、一人あるいは二人のですね、もし指導員等々を雇用するとしたときですね、そういったことはですね、私は非常に厳しいと思っております。また今、 その職員を増やす云々ということについてですね、非常に逆風も吹いておりますし、それは産業振興ですからですね、それはどうすべきだというご意見もございます。しかし私が今申し上げますようにですね、やはりその守備範囲でやるべきだと。やはり営農については農協あるいは普及所等々にですね、ぜひお願いしたいと思っております。それから水産のですね、養殖業、これは私は否定をしたことはございません。確かに経費はかかりましょう。しかしながらマグロにしたってもう海洋の新規の海洋の養殖ができなくなりました。陸上でしかできなくなりました。しかも、卵からいわゆる完全養殖なんかできない、そういった規制もどんどんどんなっております。そういった中で経費がかかることは確かでございますけれども、議員おっしゃるようにこれはですね、一つの雇用の場にもつながりますし、私は以前から申し上げておりますように、第一次産業で雇用の場がなかなかできないというような、そういったことではないんだと。やはり、第一次産業でも雇用の場を作る、そういった知恵を出していくということで、お話を申し上げております。したがいまして、地方創生、これいわゆる人物仕事でございまして、この仕事ということについてですね、私は人口減少の最大の、それを防止する最大のものは仕事場だと常々申してまいりました。これに私は先ほど申しましたように、ですから非常に大きな期待をしているということでございます。
はい、豊坂議員。
はい、第一次産業はですね、特に一時等の場合は雇用の場の確保、これでないとできないというふうに考えています。そういう中で今度の地域創生、この中でのメニュー、これはですね、どういう具体的なのは特に先駆者が出て、全国的にも例が出てきた時にやるよりも、ある程度担当かなり自分たちはこういう考え方を持っているというような、そういう振興策だけは持っておかないと地域創生を利用した事業ができないと思います。これについてはそういう今からのこの本事業の域の取り組みについて具体的にそういう対策をする必要があるということをお願いをし、この事業に乗せてやればいいという感じもしている。商品開発等もこれに乗る場合もあります。そういうことの中で、本事業の有効利用、それでは第一次産業の振興をまだ考え方が足りませんので、迫力を持ってよろしくお願いします。それでは第2番目に行きます。ふるさと納税について、これは平戸市の問題を、平戸市方策といいますか、これを挙げるわけですが、ふるさとをもってふるさとの納税、2014年度の目標額は1億円に対しまして現在7252件で2億41万8200円、約 98% が県外者から寄付をされております。また100万円以上が納税者12件が出ております。同市は寄付額に対してポイントを付与し、平戸牛、柿付きの柿、ガラ付きの柿、あるいはクジラ、乾物等ですね、特典カタログを特産品26品目から交換できる制度を昨年の8月にはですね、8月に26品目からですね、今年6月には83品目に拡大して、クレジットカード決済を導入しております。で、今後ネットからの特典の注文の利便性を向上していく方針であるというふうにも聞いております。そこで、壱岐市として、海の幸、生き物のパッド、あるいは水イカとか、これは水産関係、それから農産品関係もいろいろあります。あるいは先ほどから出ておりました菓子類等もあります。で、野菜類等もありますが、 この加工品等の、あるいはこの製品等をですね、観光連盟に、まあ、どれだけの品目が今あるかという実態は、壱岐の場合は調べておりませんが、平戸市でもですね、83品目というのは、市内の各商店なり、そういうところから集めてあると思います。で、観光連盟の取り扱われた品物じゃなくて、具体的に言うなら、つや姫もある。そういう中でのですね、地域産品を網羅して、今回の今議会で補正されておりますが、8ページで500部のパンフレットを作るとしてあるよ。パンフレットは作っていいです。これは500でも5万でもいいです。ただ500じゃ少ないということを言いたい。それから、パンプも大切であると思いますが、まあ、インターネット、各通信網のです、有効利用と、それから市民の体制づくり、まあ、これは市民協力の体制づくりですが、ふるさとの願いを送ることも、まあ、実行すべきというふうに考えています。これについては各、まあ、市民の方々から当該への発信もあると思います。まあ、そういうことも考えて、まだ網羅できる体制づくりをする必要があると思います。で、すでに各地域でのですね、壱岐人会等のお願いはされておりますが、まだ PR 作戦が足りないということを指摘をし、改善する必要があると思います。で、今年の盆に各港でですね、帰省客等に長崎国体のガンバ君、あるいは、それから職員数名、まあ、パンフレット、ほか、配布されておりましたが、こういう場でも、ふるさと納税のパンフ等の配布、あるいはメニューを、まあ、PR できたらという感じもしておりましたが、まあ、あの一面の中に、袋の中に PR 大作戦があったかもしれませんが、まあ、そういう実態と、それから壱岐の現在の品目、あるいはパンフレット、PR 活動について、今後の改善の方向と実態をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
豊坂議員の2番目のご質問のふるさと納税についてお答えいたします。このふるさと納税につきましては、3月に一般質問でご指摘いただいて、その後ですね、スピード感がございません。お詫び申し上げます。この平戸のふるさと納税の躍進ぶりといいますか、これはいわゆる次から次に報道される、上がった、報道される、いわゆる好循環を生んでですね、どんどん今、上発信がなされております。実は私はですね、姉から電話がございまして、東京に出ますけど、大変怒られました。壱岐は何をしようかと。平戸はですね、大きな経済誌に載ってるんだと。そして、何冊にも載ってる。で、あなたのその、ふるさと納税お願いは、文章とサインだけだと。なんだということでですね、大変、怒られたところであります。そして、なおかつ、今月末には同窓会があると。ぜひ、どういうふうにするか。ということを言うてくれと。そうしないと私は同級生にですね、物が言えないと。そういうお叱りを受けたところでございまして、堪忍堪忍と言ったわけでございますけれどもですね、私はそういった思いも含めましてですね、申し上げたいと思いますが、ふるさと納税につきましては、平戸市の取り組みが大きくメディアに取り上げられたところであります。この平戸市は、今年6月において、お礼の品となる特産品の品目を増やし、高額寄付制、特典の充実、クレジット決済などの導入によりまして、寄付額を大幅に伸ばし、おっしゃるように2億円の突破したと報じられたところであります。一方、これまで、壱岐市の取り組みは大変控えめでございました。と申しますのもですね、実は、まあ、この平戸市がどうのと言いませんけれどもですね、国は、あまりお礼が派手にならんようにというですね、指導があっておりました。で、そういう指導をですね、その後受けた市もございます。しかし、現実にはですね、そういうことでは ないんだと思っています。私は今まではこのふるさと納税というのは、自主財源の確保という面、そういう面でしか捉えておらなかった。でこの辺がですね、私の大変、思いが至らなかったところでございまして、そのことを委員おっしゃるように、地場産業の育成なんだと、購買力、自分の産業の産品を送るんだ、そのことは PR 効果もありますし、経済効果もあるわけでございます。そういったですね、その面をやはりもっともっと早くに気づかなければならなかったということで、反省をいたしておるわけでございます。したがいまして、今、そのどういうお解消するのかといったことをですね、考えているところでございまして、現在までは正直申し上げて、金額の多少にかかわらず海産物の詰め合わせを送っていたと、そういう状況にございます。今後は地元の特産品を送ることによりまして、地場産業の育成や域の PR につながるといった効果を生み出すことに考え方を変えればならない状況になってきております。したがいまして、本市といたしましては、当面お礼品目の拡大、例えば育産新米や域牛、域焼酎、あるいは岩牡蠣、カスマキ、メロン、練り製品等々をですね、今考えているところでございまして、今時間もございませんために、500部もちろん足りません。それは農協漁協、あるいは商工会等中心のとしたですね、今申し上げた、商品をまず、第一段階として出したいと。で、後のお土産につきましてはですね、地元の方々にですね、今手を挙げていただいて、これのお土産を提供できる方々をですね、今募集をいたしております。そういった中でどんどん増やしていくということでですね、当面500部といたしておりますけれどもですね、これはどんどん増やしていく。ですから部数が少ないんだと。で、話の中ではですね、そういうパンフレット等々に金を使わんでもですね、チラシ的なものでもいいじゃないかというご意見もあってございまして、そういったものについてもですね、研究していきたいと思っているところであります。また10月26日だったと思いますけれども、壱岐接種会、東京接種会がございます。その折にはですね、ぜひ新しい制度、そして新しい産品をのカタログを持参いたしましてですね、東京の接種会の方々に、お願いしたいと思っておりますし、ぜひ、皆様方におかれましても同窓会、そういう域のふるさと会だけではなくて、それぞれの同窓会等々にもですね、こういったものを、募集をし、PR をしていただきたいと思います。それから先ほど今募集しておりますと申し上げましたが、停止をいたします。域の特産品等々の提供いただける方を公募をする予定をいたしているところでございます。
はい、田沢議員。
はい、一応まあ今のところ、まあ、このふるさと納税に対するお礼の品目が足りない、まあ、これについてはですね、特に拡大することが大事です。これは早急にしないと、あるいは PR とも言いますが、まずこの地場産品の拡大をすることをお願いをしておきたいと思います。それぐらいで、じゃあ、あと2人ぐらいですね、じゃあふるさと納税をまだおりますから、私はこれぐらいで終わっておきます。それでは3番目に、朝来市と壱岐市の姉妹都市調印についてということで出しております。これはもう旧芦部町時代からですね、話があっていた、もうこれは連携がなせ、交流がなされていたわけですが、まあ、市民の皆さん方に壱岐全体ですから、ちょっと宣伝をしておきたいと思います。旧芦部町と旧和田山町との歴史には 江戸時代に遡ります。江戸時代、兵庫県で百姓一揆、まあ一揆も百姓一揆で百姓玄蔵というのがいたんですが、この百姓一揆の時に玄文一揆が起こり、この一揆の仲間として捉えられた朝来市和田山町出身の小山弥平は他8名とともに壱岐の島へ流罪となっております。弥平は芦部町白崎本村船で島の人々の世話になりながら53年もの間壱岐で暮らされ、その間山に木を植栽したり、壱岐の子供たちに文字やそろばん等を教えられました。時が経過し、小山弥平の孫娘さんが祖父の弥平に会うために長い間修行し、海女になり、何千里も歩いて壱岐の島を訪れられ、壱岐の島を訪ねられ、ついに再会され、その後3年後弥平が亡くなるまで孫娘さんは壱岐で一緒に過ごされたそうです。このような縁により、1961年よりこれまで53年間、壱岐市と朝来市の交流が続いており、お互いに訪問し合い、教育や人的交流、海の幸、山の幸の等の物流交流を続けております。そして、今年、壱岐市が市政施行10周年の機会に、両市の交流の礎として、この歴史、教育、経済、パートナーショップ宣言、平成26年2月28日に調印されております。そこで、私も今年4月26日、7日に朝来市へお世話になりました。その折、朝来市は来年6月25年、平成25年の6月ですが、合併10周年の節目の年にあたります。で、多くの記念行事が企画されております。その一環事業として、姉妹都市提携事業を取り組むのはどうでか、いかがでしょうか。この時に、この記念事業の時に提携をしたらどうでしょうかということを提言しておりますが、市長の考え方についてお願いをします。
はい、白川市長。
豊坂議員の3番目のご質問でございます。朝来市との姉妹都市提携についてということで、旧芦部町と旧和田山町で友好交流として53年を経過しており、今年4月にも壱岐市と朝来市相互の集いの場が開催され盛大に寄港された。朝来市も来年が合併10周年の節目に当たるとのこと、壱岐市として来春の10周年記念の一環事業とした姉妹都市、事業の取り組みをすべきだというご意見で、ご質問でございますが、今おっしゃいますように、兵庫県朝来市、旧和田山町との人的交流が始まったのは昭和36年、議員がおっしゃるように53年前であります。江戸時代に壱岐に流罪となった庄屋の小山弥平の孫娘、八重、後の診療院でございますが、祖父に会うため仏門に入り、50年後に再会を果たした考古話にちなんで、診療にゆかりの地である朝来市と壱岐市が、これまで長きにわたって教育や産業、経済、人的交流を継続してまいりました。そこで本年、壱岐市が市政施行10周年を迎えたことから、この機会を捉え、3月1日に両市の交流の礎を気づくために、気づき相互の地域の振興活性化を図るために、歴史教育経済パートナーシップ宣言を行ったところでございます。また本年4月26日には兵庫県朝来市の田島食文化祭りに参加し、壱岐市からは壱岐のマグロの紹介や物産など壱岐の魅力の PR を行うとともに、朝来市長様、市議会議長様をはじめ市関係者、市議会議員の同席の中で、友好都市、姉妹都市提携についての意見交換を行い、機が熟しつつあることを両市がお互いに感じ取ったと思っております。 今後は来年度の朝来市の合併10周年を機に友好都市、姉妹都市締結へとステップアップしていけるよう、さらに両市の絆を深めてまいりたい旨を市議会6月議会の行政報告でも申し上げたところであります。現在朝来市とのつながりを市民に広めるために市民劇団壱岐国座による小山弥平と心療に物語 Believe Me を自分を信じてと題した定期公演が8月31日に壱岐国博物館で開催されました。この演劇は8月17日の福岡県太宰府にあります九州国立博物館で初公開され、大勢の観客の拍手喝采を浴びております。私も10月31日、感激をいたしました。見る劇ですね、感激をいたしました。本当に感激したところでございます。ところで、来る11月16日にも壱岐国博物館で再公演が予定されておりますので、市民皆様のご観覧をお願いしたいと思っております。また過去には平成12年に旧和田山町が主催いたしました、劇団によるミュージカルによる心をつなぐ子守歌心療に物語が壱岐文化ホールで上映されまして、当時の小学4年生以上全員壱岐市、当時は壱岐郡でございましたけど、壱岐4町の小学生4年以上の小学生、それで中学生が全てをこの心をつなぐ子守歌を観覧といいますか、見たところでございます。このように民間レベルの活動がまさしく漁師の相互理解につながるものと思っております。これからも交流を深める企画などを行いながら、広く市民への機運の醸成に努めてまいりたいと思っております。この姉妹都市、友好都市につきましてはですね、今こういった時勢の中で、防災協定等も行っております。また交流人口の拡大も図ります。私は姉妹都市を増やすことは決して、デメリットは少ないと、メリットが多いと思っておりますし、今後も、姉妹都市等々のは拡大していくべきだという考えを持っているところでございます。
はい、豊坂議員。
はい、はい。交流人口の拡大ということで、話は分かるわけですが、肝心の、その来年の平成27年、まだ25年、6年とか言いましたが、27年の6月が市政委、10周年記念に当たります。そういう時に、こういう、姉妹都市の提携という形の中で、そういう形はできないものかという市長の考え方を聞かせていただいて、私の一般質問終わりますが、最後はいい答弁を持っていただいて終わっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、白川市長。
実は今年3月1日の壱岐市市政施行10周年の折にですね、前もって正直申し上げて、姉妹都市提携は考えられないかということをですね、山田市長に申し上げました。失礼しました。田地市長に申し上げました。田地市長に申し上げました。で、そうしたときにですね、来年うちは合併10周年になるんですよと。で、ワンツーフィニッシュをしましょうということでですね、いきなり姉妹として提携したら、来年私たちはネタがなくなってしまうと。まあ、正直な話ですね。ですから、今年はパートナーシップにしてくれませんか。来年はぜひうちで、姉妹都市提携させてくれませんかという、率直にそういうお話がございましたので、そういう運びにしたいと思っているところであります。
はい、田中議員。
はい。3点終わりましたので、最後にいい話も聞きましたので、そういう実効性に向けてお願いをしたいと思います。一つだけ、あと10分がありますから、もうちょっと言いたいと思います。これは私の考え方ですから、もう答弁言いませんから。最後にですね、来月は本県会場第69回の国民体育大会があります。で、長崎岩場生国体が10月12日から20日まで、 11日間開催されます。本市でも10月の13日、自転車の労働レース、10月の18日から20日まで3日間、ソフトボール青年女子13チームが参加されます。市民皆様の絶大なる声援とおもてなしの心を総参加で願うものであります。選手ほか多数の皆様が来島されますが、この機会を有効活用し、再度壱岐の島へご来島いただけるように、市民力で壱岐の魅力をおもてなしの形、これを皆さん方お届けできるように、一緒に頑張っていきたいということをお願いし、以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。